はい、どうもお疲れ様でした。G1 のない週ですけど、のが面白いっすよね。全然面白かったと思います、今週の競馬。はい。緊急事態宣言がまた発令されましてね、ウィンズも閉まっちゃいましたけれども、また来週から馬券買えなくなりますが、どうせまた面白くないでしょ、G1 は。ね、いいんですけどね。まず、今週土曜日。あ、というかね、今週の話する前に、今月は何だったかっていう話なんですよ。ライオンだったんですね。ライオンが、実にですね、陰に陽に当たり馬券に絡んできたというか、教えてくれていったっていう。それはまた例によって斉藤さんに教えてもらったことなんですけど、壁紙カレンダー。4月は、まあ、何の変哲もないデアリングタクトの、が一着したレースだったんですね。で、その背景に何が映ってるかっていうのは我々凡人にはわからないんですけども、そのゴッドアイ斉藤さんが分析したところ、マンションが映ってんだって言うんですよ。それがね、ライオンズマンション。まあ、ありますよね。全国に、まあ、立ってますけども、そのライオンズマンションの A 棟 B 棟この両方が映っているアングルだ、このアングルはなんか要するに背景を強調しているんじゃないのと、つまりまあライオンズマンションを強調しているようなアングルに私は思うんだけどねっていう、まあそういう見解をいただいたわけですね。で、ほうと思いましてね、ライオンかと思ったら、あのニュージーランドトロフィーで一着したのがバスラットレオンというこういう場面馬でした。レオン。これライオンのことですもんね。はい。うわーと思って。本当だと思って。そんで、その次の週ですから、ゴールデンライオンという馬がですね、ラジオ福島賞に出てきたんで、まあこれから行ってみたわけですね。結果、まあ3着だったんです。3着でしたが、まあそんなに行けなかったと思うんで、まあ副賞でもそこそこついたと思うんですが、ですからね、ライオンという、ライオンを意味する、馬が、まあ、出てくれば、メインレースに出てくればですね、二度とも馬券になったんだよっていう。そして、究極はですね、土曜日の京橋ステークスで一着した馬名馬なんですよ。ねえ、これ、プライドランドって、どういう意味かわかります？これ。私も斉藤さんに教えてもらうまでわかんなかったんですけども、映画ライオンキング、に出てくる王国なんですよ。そのライオン様たちが住む王国のことをそのプライドランドっていうそうなんですね。私映画見てなかったんで分かんなかったんですけども、で JRA のホームページで馬名の意味調べますとね、その映画に出てくるそのなんか、王国名だっていうこと書いてあるんですけども、ライオンキングとは書いてなかったんですよ。ねえ、ですからね、終わってから、ライオンキングで来たよ、一着っていうですね。まあ、これがちょっと究極だったっすかね。はい。で、あと、のど自慢のゲスト、今週、4月のラストに、誰が呼ばれたかというと、家入レオというですね。レオってライオンですもんね、これね。西武ライオンズのレオ軍団ですから。で男の人かなと思ったら女性の歌手だったんですね、この人ね。ですから、ああそうかと、やっぱのど自慢もつながってんだなってリンクしてる、これ物的証拠ですよね。最後はレオだからライオン買っとけということで、まあプライドランドしかりですね、ライオン製だったなっていうふうに思いますね。で、あと、私が、まあ、狙ったのは石橋柊だったんですよ。なぜなら前にも話したと思いますけどね、この人ライオンなんですね。石橋柊という、獅子を含んでいる場面場なんで、これが、まあ、土曜日のうちに、オアシスステークスで石橋柊一着しちゃったんですよね。これも重々承知してないですよ。もう最後の週より家入りレオだから、もう石橋柊、土日のメインではどっちかで、もう絶対来るぞと思ってるわけですけどね。でも一番人気なんですよ、土曜日は。で、メイサンザンアワーの方は、フローラステックスの7ゼッケンの石橋柊は、そんなに人気ないもんですからね、こっちの方で来てくんねえかなと思ったら、もう土曜日、早々にラッパ吹かれちゃいまして。まあそれでも単勝300いくらで、ね、 あのウィンズ閉まる直前ですからね、黙ってこのまま100万の分ぶち込んでやろうかななんてですね、思うのは自由ですね、実際にそんな買えませんけれども、思うだけなら自由だぞっつんで、まあ、石橋秀やっぱライオンでもライオンと聞けばこの人だっていうですね、まあそういう、うん、証明でもありました。あとですね、土曜日の、まあ、細かいことにとこ、ことになっちゃいますけどもね、土曜日の福島じゃなくて新潟の大女流でしたっけね、土地を特別だったと思いますけども、8枠に獅子王っていう馬もいたんですよ。これ要するにライオンの王ですね、獅子王で馬券にならなかったんです。どこに入ってきたかっていうとね、8枠になったんですよ。ですからちょっと8枠やべえなと思っていたところ、まあフローラステークス8枠1着で、福島放送賞もまあ3着でしたが、10番人気でしたね、マッスルマサムね。あ、土曜日獅子王のいたところ来たなっていうんで、2発8着が馬券でした。はい、それから土曜日のうちから狙っていたのは6枠だったんですね、緑の帽子、なぜかこれはですね、まあ、やっぱそうだったなって思うんですけども、タイトル編成というかレース番号の変更なんですよ。土曜日東京の新緑賞というレースが、ショート数レースに、ショート数で馬集まんなかったんで、まあそういう場合はレース番号変更すること要はありますよね。新緑賞がもともと第9レース試行予定だったんですけども、第8レースになって、で、条件の低い多頭数のレースが第9レースって、こう入れ替わりました。まあ、今まで何度も見てきたことですね。ただね、あれと思ったのは、阪神のあやめ賞だって、7頭立てと小頭数馬集まんなかったんですよ。でも、こっちの方はですね、第9レースと第8レースは入れ替わらず、第8レースの方は14頭立てでですね、頭数揃ってますから、馬連も発売できるし、まあ大体統計的に、多頭数の方が馬券が売れるっていう、まあそういう、結果が残ってますからね。データありますから、まあ当然ながら、新緑賞が8レースに東京競馬が変更になるんであれば、あやめ賞を取って、これは8レースに変更して、もともと8レースの、8レースを9レースに移動するべきだというふうに思うんですけどね。ですが、こっちは、レース番号を変更せずに、通常通り行われたんですよ。で、この基準って何ですかね？ないんですよ、実は明確な基準が。発表ないんですね。こういう風になった場合はレース番号変更しますって。まあ、小動数になった場合は変更する場合もあるということなんですが、まあ、私は、どういう基準なのかなっていうのは、未だかつて、聞いたことないし、わかりません。ですが、現実にこういうことが起こる。なので、新緑賞というレースが、そのレース番号変更になった時に、私は何を思ったかというと、タイトルに意味があるんだろうなと思いました。それは新緑で緑だからですね。緑といえば、まあもちろんこれ6枠ですよね。緑の帽子ですから。で、福島牝馬ステークス土曜日は、これ6枠両馬ともですね、1着3着でお金になったんですね。ほらなと思ったんですけども、でもそれだけじゃねえなと思って、日曜日も、6枠ちょっと注目してたというか注意してたというか、ですからまあ現実にフローラステークスはこれスライリーというのは全然人気なかったですけどね、2着でしたか。それからあと福島放送賞でもガリレイという緑の帽子が2着で馬券になったんですね。あとまあ斎藤新も新の字だしなと思いましたけどもね、彼はいませんでしたか。あ、いましたね。ほら、斎藤新太いたじゃないですか。ほら、福島放送賞、1着枠。斎藤新太の両隣ですよ、これ。1、2着が。恐ろしい話。だからもう、新緑賞で全部説明ついちゃうんだっていう。だからタイトル変更じゃないですね。レース番号の変更があった場合は、必ず注意するべきだというふうに思います。はい。まあ、皐月賞の場合はですね、フルゲート18頭のところ、16頭立てになりましたね。これ、まあ先週も話しましたけれども。ですから、2018年以来3年ぶりだったんですけどもね。あの年は、だから、弥生賞のダノンプレミアムが、 弥生商売は出てこないって回避したんで、あともう一頭もいなくなって16頭伊達になったんですけども、結局ですからね、その弥生商との絡みだったんですね。もっとこれ注目すべきだったなと思いますよ。だって今年の弥生商はタイトルホルダーが一着で、乗っていたのが乗り換わりの横山武史だったんですね。ですから、ああタイトルホルダーとエフフォーリアに騎乗の横山武史が一着されて、なるほど16頭立てで行われたのはそういう理由だったかっていうですね、まあ後で反芻して考えるととっても簡単なことだったという、そういうことが言えると思うんですね。はい、あとまあのど自慢ですね。家入レオという人が初ゲストだったんですけれども、まあ、それでまあライオン星を、こう匂わしてくれたんですけれども、場所は大分県の臼杵市というところからだったんですね。で過去ですね、前回、ここから放送されたのは2012年の6月10日のエプソムカップ当日だったんですね。エプソムカップ、はい、で、当然ながらですね、事前にこれは調べはついていたわけで、この週末を引っ張り出してきて、検証してみようというふうな趣旨だったんですけども、阪神の土曜日のメインがナダステークスだったんですね。ナダステークスで、今週ナダステークスあったじゃないですか、日曜日の第10レース阪神競馬で。普通はナダステークスというのは6月か7月の阪神開催で行われるんですけれども、今年は4月に移動してきたんです、ナダステークス。まあ京都競馬が改修中だということで阪神競馬は増えますからね、まあそれの兼ね合いと言われればまあそれまでなんですけども、ただそののど自慢、前回、2012年の年にその大分県臼杵市の時にナダステークスがメインで行われていたっていうのは、これはまあ間違いねえだろうなって、まあ、この週を担保してくれてるんだろうなっていうふうに思われた次第で、で、そのナダステークスは土曜日の阪神メインというのは、9年前ですね、1着が6ゼッケンのローマンレジェンドで、騎乗していたのは岩田です。で、2着が9ゼッケンで、3着は3枠3ゼッケン赤いヘルメットの福永雄一だったんですよ。はい。で、だから京橋ステークスは、あれと思いますよね。旧石鹸に伊豆城の奇跡で岩田康成が乗り換わってるんですよ。だから、これは馬券に最低でもなるだろうっていうふうに思いますわね。で、あとは、まあ、福永雄一の乗ってるソフトフルートも、福永が馬券になってるんだからいいし、あとチャーリー浜さんが亡くなったんで、浜中もいいしな。じゃあ3番手は、これ、3枠3ゼッケン行ってみようじゃないのと、プライドランドを選択したつもりがですね、ああ、当たったと思って予想見たら3入ってないんですよ。バカだな、またやっちまったよと。アホですね、本当にね。だって、ナダステークスの決まり目通り買うっつってんですよ、私。予想に書いてんですよ。それでなんで3言ってなかったのかなって、アホやな。ね、本当にアホだと思います。それから、函館は HTB 杯というのが土曜日のメインだったんですが、この決まり目が枠で876だったんですよ。678枠だったんですよ。で、福島ヒマステークスは枠が67だったんですね。こっちも目引いてるんですね。ただ私の場合は、ゼッケンの方を選んじゃって、6と7じゃねえかと思って、6ゼッケンと7ゼッケン、注意してみたらこっちじゃなかった。ゼッケンじゃなかったっていう大失敗だったんですけどもね。で、あと、日曜日も、本日もですね、天保山ステークス土曜日、日曜日の阪神メインは、2012年6月10日、天保山ステークスだったんですよ。これ決まり目なんですよ、やっぱり。当数違うから、枠はずれましたけど、天保山の2、3着って、5ゼッケンと6ゼッケンです。で、今日、5ゼッケンと6ゼッケンの、ワンツー。着は違いましたけども、どっちも5ゼッケンと6ゼッケンだったっていうですね。はい。で、あと、エプソムカップが2枠3ゼッケンの3着なんですよ。今日2枠3ゼッケンユーバーレーベン3着ですもんね。ねえ、本当に、こんなことばっかやってますね。だから、G1 ヘッドラインのみならず、のど自慢も、とにかく前回、 いつ放送されたのかっていうことを、まず調べておく大事だと思います。はい。それからアタック25がルイ14世、最後の問題、この人物は誰でしょう。ルイ14世でしたね。だからまあどっかで14世ゼッケン来るでしょうとこれもお約束のごとくちゃんと福島でね、まあ来るなら福島だろうなと思いましたけどもね、14ゼッケンロジーナという馬が1着でした。あの読者の方から適正報告をいただきまして、ロジーナというのはロシア語馬名馬だよというんで、あ、途中の問題にすればロシアってありましたもんね、なるほどと思いました。それとね、究極は、まあ、静岡の鈴木さんから教えてもらったんですけども、ルイ14世っていうのはロアソレイユって言うんだよと。そのなんかオペラがなんかで、その太陽王って言うんですか、アポロン、これを演じたんでルイ14世はロアソレイユって呼ばれてるんだよっていうふうに教えてくれたんですね。ほうと。で、そのじゃあ過去にロアソレイユっていう馬いましたから、そのラストレースちょっと調べてみましたらね、ワグレンなんで決まってたと思います。三三のゾロ目ですよ。今日読売マイラスカップ三三のゾロ目ですもんね。ずっぽりだわとなあ、ほんとこれね、奥深きアタック、ちょっとこの私程度の教養じゃ、全貌が明らかにならねえというですね。だもう斉藤さん様様で、もう今日は、あ、斉藤さんじゃない、スー様様様で、静岡に足向けて寝れないですね。どうもありがとうございました。つっても馬券買えねえんだよ、ウィンズ開けとけっつんだってね、なろうだって緊急事態宣言つったら何変わるんですか。あんなもう消毒もさせといて検温もしてですよ、ね、厳重体制でウィンズにこう入れるっていう、だったら満員電車の方がよっぽど危ねえだろうというですね。マスクしてっから大丈夫だ、バカ言っちゃいけねえよって言って、私、あの、巣鴨に住んでますけどね、地下鉄の都営三田線ってあるんですよ。これ、ラッシュ時乗れませんからね、混雑しすぎて。で、電車内でゴホゴホ咳してるやつだっていますよ。な、マスクしてっから大丈夫なわけねえだろうと。よっぽどウィンズの方がガラガラだわと。何言ってんだかとね、これもね、ですからね、この新型コロナウイルスっていうのはですね、問題っていうのは、あの、全部このね、世の中の支配者、これがもう計画的にやってることなんですよ。ですからね、あれワクチンだってね、あれとんでもないことになりますからね、今ね、今に分かりますよ。でもね、みんなもう庶民は何も知らされずにね、知らずに、そのテレビから出てくるもう嘘情報、テレビから流される嘘情報だけ信じてですよ。うわ、ワクチン打てば大丈夫だなんてですね、自ら毒を、自ら頼んで毒を打ってもらうというですね、ナイスな展開だな、さすが、さすが、もうね、ディープステートさん、イルミナティフリーメイソンの考えることは素晴らしいと、ね。普通ならね、お前に毒打ってやるぞって言ったらね、みんな逃げてきますでしょ、そんなもん嫌だって言って、うわーって逃げてきますけども。そこをですね、俺にも打ってください、ワクチンなんとか頼みますよ、みんな俺に優先して打ってくださいっていう風にですね、仕向けるという、毒を打ってくれという、なんて素晴らしいんだろうというですね、そのためにも全部マスコミも牛耳って、絶対に世の中の真実なんてわからないに、庶民にはわからないように施してた上で、でもね、考えてみたらね、今人口って、地球の人口って80億いるんですよ。ね。あの20世紀の初頭、1900年代の、あの初めっていうのは、たったの地球人口7億ですって。ということは、10倍以上に膨れ上がったんですね。この100年ちょっとの間に。で、どういうことが起きてるかというと、東京の真夏の気温なんか40度に迫るわけですよ。ね。明らかにやっぱり気候変動で、これはそのまあ太陽活動が活発化してるかとか、まあいろんな説ありますけれども、でもやっぱりどうやらあの人間のこの生産活動によって、吐き出す二酸化炭素が増えてこういうことになってるんだなっていうのが、まあ科学的に証明されてきたわけですね。ですからね、もう随分前から人口削減計画っていうのはあったんですよ。これね、ビル・ゲイツだって言ってます。あの、マイクロソフトの創業者であるビル・ゲイツも、10年以上前からね、ワクチンによって、人類を、その殺人ワクチンによって、人類を削減する必要があるんだという。これ、決して、誰も隠してないんですよ。 ね、そういう発言をした VTR も残ってますから。なんで要するに、でしかもね、削減割合ってまで決まってるんですよ、各国何人減らせっていう。日本はだいたい3000万人まで人口だから、9000万人ですか、今1億2000万人人口がいるんで、9000万人はぶっ殺せよっていう風な指令を受けてるわけですね、日本政府も。中国はだいたい2億ぐらいまで減らさなくちゃいけないらしいですけどね。だから地球人口を20世紀初頭までリセットしようじゃないかという、グレートリセットで戻そうじゃないかっていうことなんですよ、これ。80億の人口を72億、その、ぶっ殺して、間引きして、8億にしようじゃないかというですね。こういう計画があるそうです。信じるか信じないかは、あなた次第です。なんてですね。もう陰謀の全開でしょ？ねえ。本当におめでたいやつだと思います。はい、そんな気違いのたわごとでした。